強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに中小企業診断士の神谷俊彦先生にお越しいただいております。神谷先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、ちょっと特殊な購買管理で CSR 調達ということについてお教えいただきたいんですけれども、まず CSR とは何かっていうところから教えてください。
CSR っていうのはコーポラティブソーシャルレスポンシビリティというふうに訳して、企業の社会的責任っていう訳され方をしてますよね。でそれに関する調達ということなので、調達にもやっぱりそういう社会的責任が伴ってるんですよというような考え方の話です。本当に最近 CSR 調達っていうものをホームページに掲げているところが、どうなんですかね、ここ 2,3 年ですごく増えたと思うんですね。だからものすごく新しい概念といえば新しい概念、まあ古い概念といえば古い概念なんですけど、そういう CSR 調達っていう言葉が広く使われるようになって、まだそんなに時間は経ってないものだから、まだまだ購買管理の中ではそう強く謳われてることはないと思います。しかもまた、じゃあ何すればいいのかっていう部分に関しても非常に曖昧な部分も多いんで、これをしなくちゃ法律違反になるっていう問題でもないので、なかなかその取り組もうと思っても取り組みにくい問題かなというふうには思いますけれども、今大きな企業はもう完全に CSR 調達っていうことを完全に前面に謳ってますから、それは何かというと、社会的責任を果たすというのは結局その取引先、いわゆる下請けさんにも含めて働きかけないと成り立たないもんですから、中小企業さんにも今 CSR 調達ということでプレッシャーがかかってるんじゃないかと今思います。でプレッシャーかかるのはいいんだけど、うち何すればいいのなんていうふうなことに、なんかあれ出せこれ出せとか書類出せとか約束しろとか言って、なんかサインさせられるんだけどもというふうなことで悩みを抱えられているところがまだまだ多いと思ったので、この CSR 調達はやはりこの本に関しては一つの章を割いて説明をすることにしました。
そうですね、ちょっと CSR についてもうちょっと知識が必要かなと思うんですけれども、 ISO 2600シリーズと、失礼しました、26000シリーズと関係があるんですね、
はい、そうなんです。この ISO 26000シリーズっていうのが結局その CSR 調達というものに対しての非常にガイドラインになってましてね、それがまたすごい量なので、これ読む人がまずいないと思いますね。僕も、もう正直全部読んでるわけじゃありません。でその時にこういうガイドラインなので、他の ISO とは違って認証機関とかないんですよ。結局それを守ってるか守ってないか、まあ、自分たちが責任を持ってやるってことになってますから、まあ、でも基本になるのはその ISO 26000という形が出てますので、今の大きたくさんの企業さんはこの自分たちの CSR 調達とISO 26000 のその言ってることに対して、自分たちの調達は ISO 26000とこういうふうに比較対比できますよということを示して、その CSR 調達をやってるところが多いというふうに思います。でこれ問題はもともと結局どこのアメリカの大きなスーパーマーケットさんが昔ですけども、とにかく自分たちの商品を作ってるところを遡っていったら、なんと10歳の子供を使って無茶に働かせてできていた商品をアメリカのスーパーで安く売ってたということが非常に大きな問題となりまして、もちろんそのスーパーさんもすごく反省して、やっぱりそういう部分でどこでどういうふうにして作られているのかっていうのを自分たちもやっぱり待ったまで行ってやらないと、結局その人権侵害を結局起こしているのは自分たちの店だったんだっていうふうなことに成り立ったというところが大きなきっかけで、それもまだそんな10年、その事件が起こってからも10年ぐらいしかまだ経ってないですから、非常に新しい話なんですよね。
フェアトレードっていう
それもありますね。
フェアトレードは公平な取引で、後進国に不利な条件で物を買うっていうことですよね。CSR は私は言葉は最近出てきたんですけど、神谷先生の本に書いてある通り、ね、大みそ商人の三方よしっていう昔からある考え方で、自分の会社だけが良ければ短期的には自分の会社に有利なことばっかりやってれば短期的には利益を得れるけど長期的にはダメになっちゃうから。
そうですね、一番やっぱり日本の企業としてはもうそういうふうに大みそ商人の三方よしと言われなくてもものすごく日本橋の商人だってそういうふうなことをすごく大事にしてましたから、やっぱりそれで発展してくれる企業が多いんで、この考え方自体は正直日本企業にとってはそんなになんか違和感を持って取り入れられてる話じゃないと思うんですね。だからこそやっぱりこれも強力に今推し進めなくちゃいけないというふうになってきて、なかなか中小企業さんにもプレッシャーがかかってる。でも中小企業さんだってもともとそんな変なものを作ろうというつもりはまたさらさらないわけですから、当然そのいう概念とか考え方に対して賛成をしているわけなので、やっぱりそっちに向かっていかなくちゃいけないなというふうに今考えて広がっていってると思います。
いわゆる最近ブラック企業っていう言葉が入り出してて、まあ私はその表現自体は良くないんですけど、まあとはいえやはり違法な働き方をさせてる会社っていうのは実在すると思うんですが、当然この CSR 調達をするっていうか、その逆に自分が販売するようになったらそういうことをやらないっていう制章って言いますかね、制約をするわけですよね。例えばある会社から CSR 調達をしますけれど、こういう条件で物を作って売ってくれますかって言われたら、その会社は違法な働き方をさせていけないということですよね。
そうですね、働き方から、まあ、その材料 の取り方とかそういうふうなものの適法性、適合性、法適正な買い方っていうことは非常に、まあ、厳しくというかチェックの大きなポイントになってきますよね。
ちょっと購買と逆なんですけど、うん、名古屋で期限切れの食品を処分してくれって言ったら、なんか処分じゃなくて売られたっていうのがありました
ね。ありましたね。はい、あれなんかだから結局売ってた方もね、耳水だけでしょ。まさかというふうな部分があったわけですから、結局でもあそこまでやらないと、結構しないとダメだっていうことはスーパーさんだってね、別に知らなかったわけじゃないと思うんですよね。だからあれはもう悪意を持った犯罪ですから、もう悪意を持ってチェックシート書かれちゃったら、確かにどこまで見抜けるのかっていうのはありますよね。産業廃棄物をちゃんとやれっていうのも、また捨ててた方もまさかそんな売られてると思ってないからね、場違いな、初めはちょっとね、ココイチさんもなんか場違いな叩かれ方しちゃいましたけれども、でもやっぱりちょっと好きがあったといえば好きがあったのかもしれませんよね。まあ、
その話すると長くなっちゃうんでやめますけど、なんか参拝法にも、参拝は参拝業者が処分しましたってハンコだけで OK っていうところになんか法律の罠があるらしいですよね。でもなんかあれはね、分かってたらしいですよね、法律作る時点で。でその話すると長くなるんでやめますけど、
購買から購買でそういう部分がやっぱりリスクとして大きく取り上げられたから、結局購買担当者も一つの大きなリスクとしてもう捉えてて、そこをチェックするっていうことは避けられなくなってきてますよね。もう大変大きな事件だと思います。
でもあの件で廃棄物を買ったスーパーさんもちょっと注意すれば防げたのかなっていう部分もあるんじゃないかなと、
いや分からないですけどね。なんかでもやっぱりいろいろと、それは後で言えばいろいろとあったかもしれませんけど、やっぱり悪意を持ってやられちゃうと、
まあ、確かにね、あの 90% 売った側は悪いと思いますけどね、その、はい、あの期限切れの、期限切れというか期限間近の、何でしたっけ、ハムカツでしたっけ、それをね、やはり疑って買う人少ないですもんね。
そうですね、食品の場合は本当に大変ですよね。もういろいろと食品の花、この買う方の問題はたくさんありましたから、ペヤングだってね、うまくやりましたけど、うまくやったって怒られますけど、非常に真摯に取り組んで亡くなりましたけども、やっぱりああいう問題っていうのは悪気がなくても起こっちゃう話があるので、いや購買担当大変だと思いますよ。だから逆に言えばね、メーカーも大変なんだけども、
なんか CSR が最近注目されたのは、今神谷先生おっしゃった通り世間の目が厳しいんですよね。
そうですね、でもそれに部分がやっぱり一つあると思います、尽きると思います。人権問題っていうのはやっぱり大きいですし、 そういうふうなところがやっぱりあるっていうのは反省はものすごくしたわけですからね。
だから神谷先生に前回品質管理のお話の時にもこういう話したんですけど、本当にその売るものっていうのはその会社の姿勢そのものが商品になっちゃってるんですよね。
そうですね。
だから自動車会社で自動車そのものの性能に問題がなくたって、不正なデータを申告したで自動車会社の自動車買いたくないっていう話になっちゃいますもんね。
うん、まあ、なるですよ。なりますよね、それはね、人情としてもね。
だからそういった意味で CSR っていうのは大切だ。
そうですね、大切だと思います。でこの CSR のいいところっていうのは自分の会社だけでだったらだけいいということじゃないんよと、その考え方をやっぱりこうね、サプライヤーさんだとかにちゃんと伝えてよっていうふうなことをはっきりと明言しているところがやっぱり面白いというか素晴らしい仕組みじゃないかなっていうふうに思うんですね。
ということでまた今週も時間になりましたので、またこの続きは来週お伺いしたいと思います。神谷先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで、数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。